私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日の福音書の箇所のタイトルはブドウ園と農夫の例えです。正確に言いますと、この農夫というのは自営農ではないので雇われ人ですので、正確にはブドウ園と雇われ農夫です。さて、聖書を読んだことのある人でしたら、この例えは容易に理解できるんではないかと思います。ブドウ園の所有者というのは、これは天地創造の神を指して、雇われ農夫というのは、これはユダヤ教社会の指導者やそれに従う人たち。所有者が送って迫害されたり殺されてしまうしもべたちは、これは神が使わした旧約聖書の預言者たち。そして所有者が最後に送る自分の息子というのは、これはイエス様という具合に、登場人物が誰を指すかというのは一目瞭然です。これが分かれば、イエス様が例えの中で言いたいことも分かります。世界の数ある民族の中から天地創造の神に選ばれたイスラエルの民というのがいる。彼らはモーセの律法を授けられて、それを一生懸命に守ろうとした。ところが人々の生き方は次第に神の意志から離れていって、エルサレムの神殿を中心とする崇拝も、これも外面的な儀式の繰り返しに出してしまった。神はそれを正そうとして預言者を立て続けに送ったけれども、指導者も民も耳を貸さずに迫害して殺してしまった。最後に神は一人のイエス様をこの世に送ったが、それも彼らは殺してしまった。神はイスラエルの民に神の国を託していたが、これを機に民を見限って、それ以外の民族に神の国を委ねることにした。そのユダヤ民族に代わって新たに神の国を担うことになったのがキリスト教徒ということになります。イエス様がここで話していることは、過去の出来事の復讐と将来についての予言で、予言は具体的な歴史の中でその通りに実現しました。このように世界史の復讐も兼ねて、イエス様の予言が見事に当たったということに感心しながら、この例えを理解することができました。このような理解ができるのは、これは私たちがイエス様の十字架の死と死からの復活の出来事の後で、歴史上何が起こったかということを知っているからです。例えで言われていることの一つ一つを歴史上起きたことに結びつけることができるからです。ところがイエス様と面と向かい合って、初めてこの例えを聞いた当時の人たちは、当然ながらこういうふうに歴史を遡って確認するような理解はできません。この例えはイエス様がエルサレムに入住した後、神殿の中でユダヤ教社会の指導者たちと論争している時に話されました。まだイエス様の十字架と復活の出来事の前のことでした。ただし指導者たちがこの例えを理解できる鍵が一つありました。 それは先ほど読んでいただいた本日の旧約聖書の一家イザヤ書5章1節から7節の聖句です。どんな聖句だったかと言いますと、少し見てみますと、天地創造の神とその愛する者があたかも一心同体のように一つの葡萄畑を持っていた、そういう例えの話です。神と愛する者が一心同体のようにって言いますのは、この神の愛する者が持っている葡萄畑、一節でそう言われるんですが、神はそれを自分の葡萄畑とも言ってます。三節を見ると、愛する者が持つ葡萄畑と一節で言って、三節では私の葡萄畑と言っています。また畑を耕したり見張りの塔を建てたり、酒舟、これはブドウを足で踏んでブドウ酒用の汁を絞り出すところですが、そういうものを作ったり、そういうふうに神の愛する者が一生懸命働くことが2節で言われています。でも4節を見ると、そういうふうに働いたのは神自身であると言っています。神と愛する者が一心同体のように言われています。さて、一生懸命働いて良いブドウが実るのを待ったんだけれども、できたのは酸っぱいブドウであった。酸っぱいブドウというのは、これは野生のブドウとも訳される言葉がヘブライ語でありますが、要するにブドウ酒作りに適さないブドウができたということです。そういった出来事を述べた後で、神は、実はこの恩知らずのブドウ畑は、これは神に選ばれたはずのイスラエルの民の情けない現状である、そういう解き明かしを始めます。その時ブドウ畑の所有者は天地創造の神を指すことが明らかになります。神と一心同体になってブドウ畑を所有して世話を焼く愛する者っていうのは、これはキリスト信仰の観点では間違いなく神の御子イエス様を指すでしょう。さて、神はブドウ畑が良い実を実らせるようにとできるだけのことをしてあげた。つまり、民を奴隷の地エジプトから解放して約束の地カナンに定住させてあげた。その途上で神の意思を明らかにする律法を授け、敵対する民族の攻撃から守ってくれたりした。それなのに民は神の意思に沿わない生き方に走ってしまった。この神の御言葉を記した預言者イザヤは、イエス様の時代から700年以上も前に活躍した人です。イスラエルの民が良い実を実らせないブドウ畑に例えられるというのは、これは当時の状況をよく言い表していました。当時イスラエルの民には南北2つの王国がありました。北王国はちょうどその頃にアッシュリアという大帝国に滅ぼされてしまいます。南王国の方は100年近く持ちこたえましたが、これも最後はバビロン帝国に滅ぼされてしまいました。まさに神に見捨てられたブドウ畑となってしまったのです。それから700年以上経った後で、イエス様がブドウ園と雇われ農夫の例えの話をしました。話す相手はユダヤ教社会の指導的地位にある人たちでした。みんな旧約聖書の中身をよく知っている人たちです。イエス様がブドウ園の所有者が柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立ててなどと話すのを聞いて、彼らはすかさずイザヤ書5章の冒頭を思い浮かべたでしょう。それで 所有者は天地創造の神を指すということも分かったでしょう。この預言者の再来と騒がれている男は、イザヤ書の聖句を引き合いに出して何か自説を展開しようとしているな、聞いてやろうじゃないかということになりました。ところがイエス様の教えにはイザヤ書にないものがいろいろ出てきました。雇われ農夫がその一つです。あれ、イザヤ書には農夫なんか出てこなかったぞ。一体何を指すんだろう。この違いは聞く人の注意を引いたでしょう。イエス様の狙いもそこにありました。イエス様の例えのブドウ園の所有者は雇われ農夫に園を任せて旅に出ます。日本語の訳で旅に出たと訳されているギリシャ語の原文の動詞ですが、これは外国に旅立ったというのが正確な意味です。どうして外国が旅先かと言いますと、当時地中海世界ではローマ帝国の富裕層が各地にブドウ園を所有して現地の労働者を雇って栽培させるということが普及していました。所有者が労働者と異なる国の出身ということはごく普通のことでした。外国に出かけたというのは所有者が国に帰ったということでしょう。こうした背景を考えますと、雇われ農夫が所有者の息子を殺せばブドウ園は自分たちのものになると考えたことが納得できます。普通だったらそんなことをしたら自分たちのものになるどころかすぐ逮捕されてしまいます。ところが息子は片付けたぞ、後取りを失った所有者は遠い外国にいる、もう邪魔者はいない、さあブドウ園を自分たちのものにしようということなので、話は筋が通っています。さて、収穫の時が来て、所有者は収穫を受け取るためにしもべを繰り返し農夫のもとに送りますが、農夫たちはしもべを殺してしまいます。しまいには、これならいくらなんでも言うことを聞くだろうと自分の息子を送りますが、これも殺してしまう。これらの出来事の意味は私たちには明らかです。先にも申しましたように、所有者は神、雇われ農夫はユダヤ教社会の指導者、しもべは神が送った預言者たち、所有者の息子は神の一人子、イエス様です。ところが、十字架と復活の出来事が起きる前は、まだイエス様が本当に神の子なのか疑いが持たれていました。だから人々は今の私たちと同じようには理解できなかったでしょう。所有者は神だと分かるとしても、農夫は一体誰のことだ、神が送って農夫が殺したしもべたちとは誰なのだ、それにしても所有者の息子、つまり神の息子とは一体誰なのだ。まさにそういう疑問の渦が湧き起こるや否や、イエス様は指導者たちに質問しました。ブドウ園の所有者が戻ってきたら、雇われ農夫たちをどうするだろうか。指導者たちの答えは的を得たものでした。その悪民どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園はきちんと収穫を収める他の農夫たちに貸す。この答えは、例えに出てくる登場人物が誰を指すかはっきりわからない状態で、例えを額面通りに理解したときに出たものです。まさか自分たちのこの答えが、自分たちの運命を自分で言い表すものになっていたとは、彼らにとっては想像できなかったでしょう。指導者たちがそう答えた後、イエス様はすぐ 隅の親石の話をします。42節。これは家を建てる者が捨てたはずの石が逆に建物の元へとなる、そういう隅の親石になった、そういう内容の詩編、旧約聖書詩編118編22節から23節の聖句です。これも私たちから見れば意味は明らかです。捨てられたのは、これは十字架にかけられたイエス様、それが死からの復活を経て神の国という大建築のもとへになったのです。それを捨てた建てるものというのは、これはイエス様を十字架の死に引き渡したユダヤ教社会の指導者たちです。十字架と復活の出来事が起きる前に、ここでこの聖句を聞いた人たちは一体何のことかさっぱりわからなかったでしょう。ただ隅の親石を捨てた者たちというのは、これは価値あるものを理解できないで価値のないものにしがみつくもの、そういう連想を生みます。それで先ほどの農夫同様に、よからぬもの、これを指しているということに気がつきます。さて、イザヤ書5章と詩編118編の聖句をもとにして、この男は一体何を言いたいのか。雇われ農夫、家を建てる者とは誰を指すのか。指導者たちはイエス様の口から出てくる次の言葉を固唾を飲んで待ちます。そこでイエス様は全ての謎の解き明かしをします。43節です。それゆえお前たちから神の国は取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。日本語で民族と訳されているギリシャ語の言葉エスノスというのは、これは大抵ユダヤ民族以外の民族、異邦人を指す言葉です。ここに来てイエス様の教えの全貌がはっきりしました。ブドウ園を神の国というんであれば、その所有者はやっぱり神ではないか。神が送って迫害されて殺されたしもべたちは、これは旧約聖書に登場する預言者たちではないか。つまり邪悪な雇われ農夫とは自分たち、ユダヤ教社会の指導層を指すんではないか。この時点で指導者たちは、例えば自分たちに向けられているということが分かりました。そのように45節で言われています。それまで旧約聖書の聖句と外国人所有者と現地人雇われ農夫の悲惨な出来事というのがごちゃごちゃだったのが、急にユダヤ教社会の指導層と神の民イスラエルの運命についての痛烈な批判に急変しました。ましてや神の国が自分たちから取り去られて異邦人に渡されてしまうということを、まさか自分たちの口を通して言わせるとは。怒りが燃え上がった指導者たちは住んでのところでイエス様を捕らえようとしましたが、周りにイエス様を支持する群衆が大勢いたためできませんでした。46節にそう記されています。以上、このイエス様の例えは、今の私たちから見たらこれは歴史の復習になるので、ああそういうことが後で起きましたねという受け止め方ができました。ところが、まだイエス様の十字架の死と死からの復活も起きていない。神の国の異常移転も起きていない。その段階にいる人たちにとっては、そんなことは認められないぞと反発するしかありません。そして、すべてが起こってしまった後は、起こってしまったことに対して認められないなどとはもう言えません。 それでは本日の福音書の箇所というのはもう実現してしまった予言として、私たちから見たら過去の出来事として、ああイエス様は将来のことを見事に言い当ててすごいなぁと言って終わるものでしょうか。例えの中で言われていることは全て実現してしまったので、それに対して何も付け加えることも削ることもできない。そういうわけで本日の福音書の箇所の説教はただ歴史の復習のような解説で終わってしまうのでしょうか。そうではありません。このイエス様の例えの教えは全てのことが実現した後でも人間にどう生きるべきかを教えるものになっています。イエス様の時代から2000年過ぎた今でもそうです。説教というのは聖句の正確な解説だけではありません。できる限り正確な解説の上に立って、それが今を生きる自分に何を語ろうとしているか、これを正確な解説の上に立って明らかにすることが説教です。聖書の聖句は生ける神の御言葉ですから、その神が今を生きる自分に何を語ろうとしているかを明らかにするのが説教です。この一見私たちの目からすれば過去のことを言ってるに過ぎない聖句は、もちろん今を生きる私たちにどう生きるべきかを教えています。それがわかるためには、神の国が神の国の実を結ぶ民族に与えられる、そう言っていることに注目しましょう。新共同訳ではそれにふさわしい実を結ぶ民族となっていますが、それっていうのはこれは神の国を指しています。神の国にふさわしい実を結ぶ、これもギリシャ語の原文を忠実に見ますと、ただ単に神の国の実を結ぶと言っています。ふさわしいというのはなくて、神の国の実そのものを結ぶということです。民族というのは先ほども申しましたように、ユダヤ民族以外の民族、すなわち異邦人です。ユダヤ民族以外の神の国の実を結ぶものに神の国が与えられると言っています。それでは神の国の実を結ぶとは何なのでしょうか。何をすることが神の国の実を結ぶことなのでしょうか。そもそもその神の国とは一体何なのでしょうか。ユダヤ民族は取り上げられると言われて激怒しましたが、異邦人の私たちは与えられて嬉しいものなのでしょうか。神の国については説教でも何度も何度もお話ししてきました。ここでもまた繰り返します。これからお聞きになればわかるように、聖書の神の国について知るということは、これはキリスト教の死生観について知ることにもなります。聖書の神について知るということはキリスト教の死生観を知るということになります。神の国というのは、これは天と地と人間その他万物を作られた創造主の神がおられるところです。それはまた天の国とか天国とも呼ばれるので、何か空の上か宇宙空間に近いところにあるように思われますが、本当はそれは人間が五感や理性を使って認識や把握できるこの現実世界とは全く異なる世界です。神はこの現実世界とその中にあるものすべてを作られた後、自分の世界に引きこもってしまうことはせず、むしろこの現実世界にいろいろ介入して働きかけてきました。 旧約聖書、新約聖書を通して見れば、神のこの現実世界に対する介入や働きかけは無数にあります。その中で最大のものは何といっても、一人子イエス様を身元からこの世界に送り、彼をゴルゴタの十字架の上で死なせて、3日後に死から復活させたことです。神の国はまた、神の神聖な意志が貫徹されているところです。悪や罪や不正義など、神の意志に反するものが近づけば、たちまち焼き尽くされてしまうくらい神聖なところです。神に作られた人間は、もともとは神と一緒にいることができるぐらい、それぐらい神聖な存在でした。ところが、神に対して不従順になって罪に陥ったために神との関係が壊れ、神のもとから追放されてしまいました。その時、人間は死ぬ存在になってしまいました。この辺の事情は創世記3章に詳しく記されています。神はこのような悲劇が起きたことを深く悲しみ、なんとか人間との関係を回復させようと考えました。神との関係が回復すると、人間はこの世の人生を神との結びつきを持って歩めるようになります。そして、絶えず神から良い導きと守りを得られるようになります。さらに、万が一この世から死ぬことになっても、その時は身元に引き上げてもらい、永遠に自分の作り主である神のもとに戻れるようにしてくれます。こうしたことが実現するためには、関係を壊してしまっている罪の汚れを人間から除去しなければならない。そのためには、人間は罪のない清い存在にならなければならない。しかし、神の意志を 100% 実現できない人間にそれは不可能である。しかし神は人間を救いたい。このジレンマを解決するために神は一人のイエス様をこの世に送られました。そして人間と神との関係を壊していた原因である罪を全部イエス様に負わせて、罪から来る神罰を全部彼に肩代わりさせて、ゴルゴタの十字架の上で死なせました。神はまさにイエス様の身代わりの犠牲に免じて人間を許すことにしたのです。話はそこで終わりませんでした。神は一度死なれたイエス様を復活させて、死を超えた永遠の命があることを示されて、その扉を人間のために開いてくださいました。そこで私たち人間がこれらのことは全てこの自分のためになされたんだと分かって、それでイエス様は自分の救い主であると信じて洗礼を受けると、イエス様に免じた罪の許しがその人にその通りになります。その人はあたかも有罪判決が無罪帳消しにされたようになって、感謝に満たされて、これからは罪を犯さないように生きよう、罪を忌み嫌い、神聖な神の意志に沿うように生きようと思考するようになります。ところがキリスト信仰者といえども、信仰者でない人と同様にまだ肉をまとって生きています。それでまだ罪を内に持っています。しかし信仰者の場合は、神の意志に反する何かが心のどこかで頭をもたげると、すぐ罪だと気づいて、すかさず心の目をゴルゴタの十字架に向けて、イエス様を救い主と信じますから許してくださいと神に祈ります。すると神は、分かった。我が子イエスの犠牲の死に免じてお前を許す。だからもう罪を犯さないようにと言って許してくれて、 新しいスタートを切れる力を与えてくださいました。このようにキリスト信仰者は罪の汚れを残しているのだけれども、イエス様のおかげで全く清いとみなしてもらえるようになった、それでそれにふさわしく生きなければと襟を正すのであります。かつては自分の作り主である神に背を向けていたが、方向転換をしてこれからは神の方を向いて神との結びつきにしっかりとどまろうと日々を歩むのです。これがキリスト信仰者です。歩む先は死を越えた永遠の命が待つ神の国です。この道を歩むとき、すでに神の国に予約席を持っているのであります。ところで、神の国というのは、今はまだ私たちの目に見える形ではありません。それが目に見えるようになる日が来ます。復活の日と呼ばれる日がそれです。それはまた最後の審判が行われる日でもあります。イザヤ書の終わり65章や66章に予言されています。天地創造の神はその日、今ある天と地に変えて新しい天と地を創造する。そういう天地の大変動が起こる。ヘブライ人への手紙12章に予言されています。その日、今のこの世にあるものはすべて揺るがされて崩れ落ち、唯一揺るがされない神の国だけが残る。その時、再臨されるイエス様が、その時点で生きている信仰者たちと、その日死から復活させられる者たちを合わせて、彼らを神の国に迎え入れられます。その時の神の国は、黙示録19章に記されているように、大きな婚礼の祝宴に例えられます。これが意味するところは、この世での労苦がすべて最終的にねぎらわれるということです。また、黙示録21章4節で予言されています。神はそこに迎え入れられた人々の目から涙をことごとく拭われる。これが意味することは、この世で被った悪や不正義で償われなかったもの、見過ごされたものがすべて清算されて、償われて、正義が完全かつ最終的に実現するということです。黙示録の同じ節では、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もないと述べられています。それは神の国がどういう国かを要約しています。イエス様が地上で活動していたとき、彼は多くの奇跡の技を行いました。不治の病を癒したり、わずかな食料で大勢の人たちの空腹を満たしたり、自然の猛威を鎮めて危険をなくさせました。無数に奇跡の技を行いました。こういった奇跡は、完全な正義、完全な安心と安全が行き渡る神の国を人々に垣間見て味わわせるものだったということができます。以上、神の国がどういう国かについてお話ししました。今度は、神の国が与えられることになる、渡されることになる異邦人、神の国の実を結ぶ異邦人、これは誰なのかを考えてみました。神の国が与えられることになる異邦人とは誰なのか、つまり神の国の実を結ぶ異邦人とは誰なのか。異邦人というのは、先ほども申しましたように、ユダヤ民族以外のその他の民族です。日本人も中国人も韓国人も欧米人もアフリカ人もみんなユダヤ民族から見たら異邦人です。それが神の国の実を結ぶというのはどういうことなのか。 答えは、その実を結ぶ者に神の国が与えられると言っているのですから、じゃあ誰に神の国が与えられるかを思い出せばいいのです。誰に神の国が与えられるか、それは先にも述べましたようにイエス様を救い主と信じるものです。イエス様を救い主と信じる者に神の国が与えられる。神の国の実を結ぶ者に神の国が与えられる。つまりイエス様を救い主と信じる者と神の国の実を結ぶ者はイコールで結ばれているのであります。イエス様を救い主と信じることが神の国の実を結ぶことなのであります。そこでイエス様を救い主と信じることが神の国の実を結ぶなんて言われても、実際本当に何か実を結んでいるのか、ちょっと実感が湧かないなという人が多いかもしれません。ここで考えなければいけないのは、そもそもキリスト信仰者というのは神の意志に沿うように清く正しく生きようとし、それに反するものに組みしないようにしようとします。果たしてそれに反するものが自分の前に立ちはだかってきたらどうするか、その時はゴルゴタの十字架から来る解放の力、罪と死の支配から解放する力で立ちはだかるものを打ち破ってもらいます。それが本当に打ち破られるのは、これはキリスト信仰者に罪の許しと永遠の命というのが洗礼を通して植え付けられているからです。そしてイエス様を救い主と信じる信仰のおかげで、そうしたものが植え付けられているのは、これはもう動かせない事実だと分かっているのです。そのようにしてキリスト信仰者は毎日毎日罪の許しと永遠の命にふさわしいものへと変えられていきます。これが神の国の実を結ぶということであります。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。